今朝私たちに与えられております新約聖書の御言葉を朗読いたします。ルカによる福音書第17章22節から37節です。ルカによる福音書第17章22節から。それからイエスは弟子たちに言われた。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろう。見よ、あそこだ、見よ、ここだと人々は言うだろうが、出て行ってはならない。またその人々の後を追いかけてもいけない。稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように、人の子もその日に現れるからである。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されることになっている。ノアの時代にあったようなことが人の子が現れる時にも起こるだろう。ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり、めとったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。ロトの時代にも同じようなことが起こった。人々は食べたり飲んだり、買ったり売ったり、飢えたり建てたりしていたが、ロトがソドムから出て行ったその日に、火と硫黄が天から降ってきて一人残らず滅ぼしてしまった。人の子が現れる日にも同じことが起こる。その日には屋上にいる者は家の中に家財道具があっても、それを取り出そうとして下に降りてはならない。同じように畑にいる者も帰ってはならない。ロトの妻のことを思い出しなさい。自分の命を生かそうと努める者はそれを失い、それを失う者はかえって保つのである。言っておくが、その夜一つの寝室に二人の男が寝ていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。二人の女が一緒に臼を引いていれば、一人は連れて行かれ、他の一人は残される。そこで弟子たちが、主よ、それはどこで起こるのですかと言った。イエスは言われた。主体のあるところにはハゲタカも集まるものだ。以上であります。今朝も敬愛する皆様と共に主に礼拝を捧げられます幸いを心から主に感謝いたします。今日もご一緒にルカによる福音書から聞いてまいりましょう。先週お伝えしましたように、前回の17章20節から次回の18章の8節までは一貫したテーマで記されています。それはイエス様が再び来られる日への備えというテーマです。そして今日の22節から37節が本論にあたりまして、弟子たちに向かって人の子の日について教えておられます。22節にこうあります。あなた方が人の子の日を一日だけでも見たいと望む時が来る。しかし見ることはできないだろうと。人のことはイエス様がご自身のことを呼んでおられた言葉ですね。ご自身のことを人の子というふうにも呼んでいました。ですからこれはイエス様の日、つまりイエス様によって神の国が完成し、神様のご支配が完全になされる日ということです。しかし、それを見ることができないとは一体どういうことでしょうか。前回見てきましたように、イエス様においてこそ神の国があなた方の間、つまりこの地上にあるのであり、イエス様を見つめる先に、またイエス様に手を伸ばしたその先に、神の国があることを教えられました。そうです、すでに神の国は来ている、そうおっしゃったんですね。 しかしイエス様は人の子の日はまだ見ることができないこう言われています。ここで少し言葉の整理をしたいのですが、神の国というのはイエス様がこの地上に来られたことによってすでに始まっている。それは先週述べた通りですね。しかしまだこの国は完成したわけではありません。そのような姿であるのではありません。完成するとは神様の世に対する裁きとそして完全な支配がこの地上になされるということです。これが完成する時です。そのことをイエス様はこの完成する時のことを人の子の日と言われているわけです。そしてその様子は稲妻がひらめいて大空の端から端へと輝くように人の子もその日に現れるからですと言われています。つまり再臨の時のことをイエス様は人の子の日とここで呼ばれているのです。ではなぜこのような話をイエス様は弟子たちになさったのでしょうか。それは弟子たちもまたファリサイ派や他のユダヤ人と同じようにイエス様に対してここで言われている人の子の日がもうすぐ来ると思っていたからです。つまり神の国の完成がもうすぐ来ると思っていたからです。今弟子たちと共におられるイエス様が神の国の完成者としてこの世を支配されローマ帝国を滅ぼし神の国を実現してくださる、ここで言う神の国はきっとユダヤ人の王国ということでしょうね。そういうイメージだと思います。そのように弟子たちもまた思っていたからです。このように考えますと弟子たちも他のユダヤ人たちも同じ願望をイエス様に抱いていたことになります。今イエス様についていたら従っていったらその延長線上に勝利者として神の国を建てることができる、そのような思いで弟子たちもまたイエス様の後を付き従っていたわけですね。そのような弟子たちの思いを知っておられてイエス様は今日の箇所でそのような願望を戒められた。これが最初であります。そしてそのような間違った願望を持っているからこそ偽りの言葉に惑わされる時も来るということでイエス様は見よあそこだ見よここだと人々は言うだろうが出て行ってはならない、またその人々の後を追いかけてもいけないとも戒められています。当時のユダヤ社会はメシアが現れて神の国が実現しローマ帝国の支配からユダヤ人が解放されるというそういう終末論が盛んに期待されていたようです。この後の19章11節にも人々が神の国はすぐにでも現れるものと思っていたからであると記されています。その通りなんですね。そしてそのような偽りの期待には必ず偽りのメシアが登場して人々を惑わしていたのであります。弟子たちもまた間違った願望によって惑わされることもあったのでしょう。だからこそイエス様のもとから出て行ってはならない、イエス様を後にしてその人々の後を追いかけてもいけない、そうイエス様はおっしゃっているのであります。まさに弟子たちを誘惑から守ろうとされているイエス様の言葉です。そしてこのことは私たちに置き換えますと私たちもまたそのような誘惑に遭い流されやすいものとしてこの戒めをですね、しっかりと受け止めたいと思います。そしてそのような偽りの終末に流されないために一番大切なことを25節で述べられています。しかし人の子はまず必ず多くの苦しみを受け 今の時代の者たちから排斥されることになっているという言葉です。これは原文においてはこの文章の冒頭にしかしまずという言葉が入ります。しかしまずですね。人の子が稲妻のように現れ、神の国が完成する、そのようにしてこの世が終わることが語られましたが、しかしまずですね、その前に起こらなければならないことがあるということですね。ここにこのある強調点があるわけです。世の終わりを思うよりも先にしっかりと見つめなければならないことがある。それは神の国の完成者である人の子のイエス様は、まず多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥される、つまり十字架につけられ殺されるということです。排斥されることになっているという言葉には、それは神様の御心によって必ずそうならなければならないという意味が含まれています。神様の一人子であるイエス様が多くの苦しみを受け、今の時代の者たちから排斥されるということがまず起こらなければならない。神様はそのことによってこそ神の国を、ご自分のご支配を確立しようとしておられるのだ。そして今私たちが向かっているのはその十字架なのだと、イエス様はここでおっしゃっておられるのであります。ね、弟子たちの淡い期待、自分勝手な思いを打ち砕いて、そうではなくて、まず十字架に向かって歩んでいるんだ。そしてそのことに目を留めるんだ。そこでですね、まさに惑わしてくる誘惑がたくさんある。そうですよね。イエス様が十字架につけられるときに弟子たちはみんな逃げていきました。恐ろしいことです。またそのことを弟子たちに語られたときに、弟子たちはですね、そんなこと起こってはいけません、このようにイエス様をいさめるペトロもいました。このような誘惑はたくさんあるわけですけれども、しかしイエス様はそのことを前もって知っておられて、ここでしっかりと十字架に向かって歩むんだ、そのことがまさに神の国のあり方なんだ、そのことを語っておられるのであります。神の国の到来、完成を信じて待ち望みつつ歩むことが私たちの信仰です。しかしそれはまさに何か雲をつかむような希望とは言えないぐらい遥か遠くの希望を見つめて生きることではありません。そうではなくて、この地上ですでに起こったこと、つまり神様の一人子であられる主イエス・キリストが罪にまみれたこの世に一人の人間として来てくださったこと、そして多くの苦しみを身に負って歩んでくださり、そして人々から排斥されて十字架にかけられ処刑されたこと、あの十字架を見つめて生きること、それが私たちの神の国を待ち望む根幹にある。イエス様の苦しみと死とによって私たちの罪を許し、神の子としてくださる神様の恵みのご支配が今私たちのところに実現しているのだ。そのことに目を向ける信仰、ね、それが大切なんですね。私たちはこのイエス様の十字架の死にこそ神の国の到来の確かな現れを見ます。私たちが神の国の到来を信じ、そこに希望を置いて生きることができるのは、ただこの先のキリストの再臨を見つめることによってだけではなくて、まず キリストが私たちのために多くの苦しみを受け、十字架にかかって死んでくださったことを見つめることによってなのであります。キリストは私たち同じ人間としてこの世を歩んでくださいました。私たちが体験する苦しみや悲しみを味わってくださり、また私たちがいつか必ず迎えられることになる、迎えることになる死の苦しみをも引き受けてくださった。そういうイエス様のお姿を見つめることによって、私たち自身がですね、この世の悲惨な現実、苦しみや悲しみが支配しているような目に見える事態の中で、なお神の国を、神様の恵みのご支配を信じて生きることができるですね。そしてこのキリストの苦しみと死とを見つめることを通して、そのキリストを父なる神様が復活させてくださったことを信じ、そして今や天に昇り父なる神の右に座しておられるキリストがもう一度来てくださり、そのご支配を目に見える仕方で完成してくださることを待ち望みながら、そこに救国の希望を置いて生きていくことができるようになる、そういう生き方を、そういう希望をイエス様は私たちに教えておられるのであります。そして26節以下には、そのようにイエス様の死を見つめつつ、そこに神の国の到来があることを信じ、そして世の終わりにイエス様の再臨によって完成することを待ち望みつつ生きる、そういう信仰者の生き方、そしてそこにおいて何を大事にして歩むべきかが教えられています。まずノアのことが語られます。創世記第6章から9章にかけて語られている洪水とノアの箱舟の話ですね。27節に、ノアが箱舟に入るその日まで人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていたが、洪水が襲ってきて一人残らず滅ぼしてしまったとあります。人の子が現れる時にもそれと同じことが起こるというんですね。この話は何を語っているのでしょうか。洪水がある日突然始まったように、キリストの再臨もある日突然起こるということでしょうか。いや、むしろ今日の箇所で見つめるべきことは、ノアが大きな箱舟を作っているのを見ながら、人々は食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりしていたということではないでしょうか。ノアが箱舟を作っているのは、人間の罪に対する神の怒りによる滅びが迫っているという警告でした。そうですね。しかしその警告を見ながら、人々はそれに目を留めようとせず、食べたり飲んだり、目取ったり嫁いだりという目に見える現実的な自分の生活にのみかまけていたのであります。28節以下のロトの話、つまりソドムの滅亡の話もこれと同じです。ソドムの人々の罪の上にこの町はまさに滅ぼされようとしていました。ロトはそのことを嫁いでいる娘たちに伝え、共に逃げることを勧めますが、娘婿たちはそれを冗談だと思って聞き流し、やはり食べたり飲んだり、買ったり売ったり、植えたり建てたりという日々の営みを続けていたのであります。そして結果はどうだったでしょうか。彼らは滅ぼされてしまいました。それは彼らが迫っている滅びと、そこから救われるために必要な悔い改めへの招きを真剣に受け止めなかったからであります。それはまさに私たちの事柄として言えば、イエス様の十字架の死による罪の許しの恵みが示され、そのことによって神の国はすでにあなた方の間にあると宣言されているのに、その神様の恵みのご支配に即して生きることよりも、食べたり飲んだり、 目取ったり嫁いだり買ったり売ったり植えたり建てたりというこの目に見える地上の生活のみに目を向けているということです。神の国のもうすでに到来してイエス・キリストに結びついていくイエス様を見つめイエス・キリストに手を伸ばして歩むことが求められているにもかかわらず目を向けているのがこの世のことだけ手を向けて手を差し伸ばしているのもこの世のものをつかもうとすることだけそれではいけないということですね。そしてあなた方はこのような歩みに陥らないようにイエス様によってすでに到来している神の国を信じ今はまだそれが目に見える現実とはなっていないこの世の現実のただ中でむしろ迫害によって信仰が試されたり信仰を持って生きることに恐れを抱かせたりするそういう現実のただ中で私たちはイエス様も苦しまれたことそして十字架において死なれたことをしっかりと見つめそしてイエス様による神のご支配を信仰の目で 見つめつつ生きなさいこうイエス様は私たちに言っておられるのであります。それが自分の命を生かそうと努める者はそれを失いそれを失う者はかえって保つということの意味です。34節35節および後から付け加えられたと思われるために今日読みしました本文からは外されてこの何ですか十字架のマークがついているのこれはあの福音書の一番最後のところに付け加えられてもいるんですけれどもどうやらこれは後から付け加えられたものだろうということで今の翻訳聖書からは外されていますけれどもそこには二人の男ないし女が共にいても人の子の日神の国の完成の時にはその一人だけが救いに預かるということが語られています。これは救われるのは二人に一人 50% だということではありません。そうではなりません。そうではなくて神の国の完成に預かる救いに預かることは誰かと一緒にまた自分もついでにというものではないということです。そうではなくて一人一人が自分の救いのためにまた命を保つものとなるためにしっかりと自覚を持って歩まなければならないということです。イエス様は私たち一人一人に箱舟をただ眺めているのではなくてそれに乗り込むようにと招きまたソドムの町を出て後ろを振り返らずに走ることを求めておられるのであります。それこそが神の国神様のご支配を信じる信仰においてまさにすでに実現した神の国と未だ完成していないそしてやがて人の子の日に完成するこの神の国の時間を生きている私たちに求められている姿勢なのであります。今週も信仰を証しして生きることを妨げるたくさんの誘惑があるでしょう。このような楽しみであったり自分の願望であったり恐れであったりまた怠惰であったりそれこそ数えきれません。しかしイエス様においてすでに実現している神の国を信仰によって見つめつつそれがまだ目に見える現実とはなっていない今のこの時代の中で命を保つものとなるために私たち一人一人がイエス様を見つめイエス様の十字架の恵みに生かされて歩んでいきたいそしてやがて来られるイエス様の再臨を共に待ち望んで歩んでいきたいそう願います。祈りを捧げます。私たちのために十字架にかかり救いの道をそして神の国を始めてくださった 主イエス・キリストの父なる御神様、あなたの尊い皆を心より賛美いたします。やがて来るイエス様の再臨の時を、大大な思いで、またどこか遠くのことのように思って歩みやすい私たちですけれども、しかし、あなたは御言葉を通して、もう一度イエス様の十字架を見つめ、そして私たちがそのことによって救われているその恵みをしっかりと見つめつつ、今この地上にあってその恵みに生きていくこと、そしてやがて来られるイエス様を待ち望むことを教えてくださり、心より感謝いたします。どうぞ今一度あなたによって救われた恵みをしっかりと心に刻み、そしてあなたによって救われた喜びで満たしてください。そして何よりもあなたが世の終わりまで共にいてくださるとおっしゃってくださったように、御霊において私たちと共にいてくださると同時に、やがてはっきりとした形で再臨してくださるその栄光の姿をも待ち望みつつ、今日という日を、そして今週の一日一日を大切に歩んでいくことができますように導いてください。この祈りを愛する主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。